猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第95回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
すいません、体調悪いところを無理に。
あ、いえいえ、
ゴールデンウィーク最後の日なんですが、
で、ガンさんほど、ね、ほどって言ってた、ガンさんこそお仕事になったみたいで、
そう、休日だったんです今日。ちょっといろいろバタバタで相変わらず。
お疲れ様です。
はい、で、小月さんももうお仕事復帰で、あれですか。
そうですね、う
ん、ただ体調悪くてってことですよね。
そう、早退しました。
早退ということで早くね、体調整えて
ですね、ね、
まあいろいろねあって、あの寒暖差激しかったから疲れも出たりして大変だったんじゃないですか。
ねえ、
ね、
そうなんですか、ね、さりげにね、体弱いんでね、私もね、
う
ん、
そうだよね
、はい、
バリケードな体ですもんね
はい
はい、
はい、
でということで、ちょっと今週もまた例によってネコペディアのコーナーをお休みとさせてください。
はい、
すいません。あとですね、ちょっとごめんぺこんというか、前回のごめんぺこんが実は一つ二つありましてですね、
ふんふん、
ちょっと実際お便りコーナーでうっかり読み落としてたのがありまして、
はい、
そこをちょっとオープニングのところで、
はい、いきますか。
二つだけちょっと説明というか、
はい、
読み落としてたメッセージのご紹介をさせてください。4月28日鉄道さんから、93回の後編を聞いていただいて、
はい、
霧島の地元出身の父曰く、お湯に焼酎入れるのは下品だとか、風味もなくなるから美味しくないと母もわらわら。確かに宮崎でそんな人見てないなということで、これ私が多分93回の時に、
うんうんうん、
お湯割りのお湯を先に入れるか焼酎先に入れるかと、
うんうん、
お湯割りの作り方でね、いうところで、
ね、
うん、やっぱりあれだよね、焼酎先に入れるっていうのが生徒派だよね、これ見ると ね、
ね、 そう、 ね、 ね、そう、私も聞いてて、
うん、
あのお湯先に入れるとお酒の量分かんなくなるじゃないですか、
うん、そうそうそう、それもあるし、うん、ね、やっぱなんか下品、焼酎を後から入れるのは下品って、確かにまあそうかなと思いますよね。
うん、うん、ちゃんとマドラーという名の混ぜる棒があるから、
そうそうそう、
うん、いいんじゃないのかなって思って聞いてましたけどね、
うん、はい、ということです。すいません、ありがとうございました。
はい、
あともう一つ、はい、はい、あともう一つ、琥珀さんから、布団の間にでかい毛虫がわら、昔こんな形のおもちゃがあったな、モーラーだったかなということでインスタグラムに写真をいただきましたが、
そんなに大きかったのかな、
あと、ふわんちゃん
大きいですね、これ、いましたね、こういう形のモーラー、
こんなモーラーみたいなやついましたよね、あの毛虫みたいなやつが、
そうだ、あの頭の先っぽにテグスつけて
はいはいはい、
あの引っ張っていかにもこの子動いてます手で遊ぶ、ね、すおもちゃですよね、
そうそうそう、ありましたよね、
ありました、
あ、はい、ありがとうございますなるほどね、
ありがとうございます。
懐かしいな、なんか
かわいい
ということで、はい、ね、あのかわいい、これ、なんとかさんですよね、このワンちゃんの名前、ちょっとど忘れしちゃったな、なんかなんだっけな、ど忘れしちゃったな、はい、
ね、
ね、
あれ、いつもワンちゃん、琥珀ちゃんなんじゃないんですか、
いやいや、琥珀さんは
琥珀さんなんですか、
あ、ど忘れしちゃったな、なんだっけな、はい、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ということで、すみません、この2つをうっかり私ちょっと整理せずに読んじゃったので、読み落としてました、
はい、
もうバッタバタでね、 ギリギリのところで読んでたんで申し訳なかったです。はい
はい、
はい、ということでじゃあ次に本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニッツワン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
はい、はい、
今週の本編は、未来の話ということで、
はい、
例えば2020年、あ、今2015年、今年は2015年なんですが、
はい、
2020年オリンピック、東京オリンピックの年にはお互いどうなってますかね。あと5年後ですけどね。ちょっと未来、近未来の話、またはもっと未来の話でもいいんですけど、10年、20年、30年というスパンでもいいですし、100年後でもいいです。未来の話ということで、まあ、でも一番分かりやすいのは、ね、5年後、まあ来年どうなってますかもそうだけど、5年後どうなってますかとか、っていう話をちょっとしてみたいかなと思いました。
はい。
はい。でね、小関さんいかがですか？
そうですね、5年後は今と変わらず、
うん、今と変わらず、
はい、普通に仕事して、はい、でちょっとお金貯めて、
ほうほうほう、
でいやちょっとどころか結構だいぶ貯めてって、
うんうん、
予定はね、
うん、予定はね、まあ、
う
ん、
そうしたいなっていう予定は、
はい、予定というか、
はい、
まあ、夢と、夢でも何でもいいですよ、
夢、う
ん、
はい、
はい、
ほんで、
はい、
8年ぐらい、7年か8年後ぐらいに家が欲しいです。
お、今はあれなんでしたっけ、はい、賃貸なんでしたっけ。
はい、賃貸なんですよ、はい、
なのでじゃあマイホームを買われると。
そう、欲しいですね。
それは新築ですか、それとも中古、中古でもいいよって。
ああ、私は中古でいいけど、それこそ旦那さんが潔癖だから、
はいはいはい、
多分どんなに借金してもちっちゃくても中古じゃないものを欲しがるような気がします。あ、
そうなんですよね、きっとね。
でも私は、はい、うん、中古でいいから広い土地が欲しいです。
あ、広いところが欲しいと、
うん、はい、家もそうだけどちゃんと土地があって、うん、そこで家庭菜園とかできて、うん、はいはいはい、でその15年後ぐらいは、
はい、
もうなんか、あ、もう今年5年目なのよ畑とか言ってそう、うまく育てられるようになって、まあ、なんかやればそんななるものよねとか言って、毎年夏には夏野菜を、そして冬には大根と白菜をやって、
はい、鍋の材料にすると。
そう、鍋の材料や、
はい、
たくあん職人になります。
たくあん職人、おお、いいですね。夏は、夏っていうか、キムチはさくらんぼを作るんじゃないんですか、大好物。
そう、さくらんぼ作りたいけど、さくらんぼの木はさくらんぼの木すっごい虫つきやすいですよね、毛虫が。
そうだよね。
そうだから、ね、多分維持に大変だから、うんうん、さくらんぼの木は植えない。
植えない、
植えない
たくあん職人ね、いいかもしれないね。
で、まあ、職人までは言い過ぎかもしれないけど、うん、で、まあ、さらにお金を貯めれたら貯めて、はい、隣の山を買うんですよ、
うん、
あ、そう、隣に山がある土地を買えるかどうかわからんけど、うん、
はいはい、
で山買って、
はい、
でなんか工場みたいなとこを作って、
はい、
で陶芸職人とかガラス職人になるんですよ。
なんかそういう工房を開くということ
ですね。そうそうそうそう、はい、で昼間は、はい、その近くの学生、小学生とか、
うん、
奥様たちが通いに来て、
はい、
お茶飲みながら、 ああでもないこうでもないって話したり、まあ、陶芸教室やったりとかして過ごすみたいのがいつかの夢ですね。
素晴らしいじゃないですか。なんかそういう明確なね、そういう将来像というか、ね、目標があると叶いやすいよね、その夢って。
いやいやいや、だって目標ばっかりで全然叶わなそう。
いやだって例えばもう7年後とか10年後にそういうことをやりたいって決めれば、
はい、
ね、逆算していけば、じゃあ今年いくら貯めるとかね、3年後にいくら貯めるとかで、5年後とか7年後に、うん、まあ、家を、ね、建てるなりして、そこに事務所開くみたいな計画立てやすいじゃないですか、うん、工程表が引きやすいじゃないですか、すごく明確になってるから。
いやそうですね、
素晴らしいですね。
夢ばっかりが先行して、うん、そのガンさんみたいに計画を何年までにはいくら貯めて、
うん、
何年までにはこれをやって、はいはい、みたいのは あまりに遠い未来に立てれません。
いやいや、だから逆算していけばいいじゃないですか。10年後とかって目標を決めて、10年後にそういう風な工房を開くってやれば、あとは逆算して9年後には何、8年後に、あ、8年後には何っていう風に逆算していけば、だいたい計画立てられるじゃないですか。
結局あ、やっぱりそれまでには絶対にお金はたまらんな、無理だなって終わります、絶対に。
なことないよ。いや、そうやって計画する、例えばいくらかかるかよく分かんないんだけれども、まあ、うちを、ね、まあ、ローンで買うかどうかは別にして、
うんうん、
ね、キャッシュでポンなんてなかなか普通はできないので。
そう、無理でしょ、ね。
例えば頭金500万円貯めますっていうと、1年間100万ずつ貯めると5年間で500万貯まるじゃないですか、とかね。
そうですね、
うん、そうやって逆算していっていけばいいんじゃないでしょうかね。そう、いきなりそれをね、5000万貯めますっていうと、5年間で5000万なら1年間で1000万なら、それは結構飲まず食わずで頑張らないとってことになっちゃうから、それは無理よねって思うけど、
1ヶ月100万近く単位で貯めなきゃいけない。
例えば1年間に100万とかって言うと、まあボーナスとかなんとかを鳴らしたとして1ヶ月10万とかね、なんとか貯めてるとか、っていう風に、そうやってまず大きいその目標から細分化していけば割と明確になるんじゃないかなと思いますけどね。そうすると張り合いも出てくるしね、
そっか、そうですね。
いきなりそれをね、何年後かに事務所を建てますってぼやって、それはある程度明確になっていたとしてもあれじゃないですか、
うん、
いくらかかるかなんていうのが、ね、それが分かんないから、ね、そこはある程度概算でもいいから目標を立てて、
うんうん、
開業資金は1000万とかね、
うんうん、
うち買うのにローンで500万とか、なんかそういう風にして積み上げていって、それを逆算していくら貯めればいいよねみたいな
感じですかね。
やっていけばいいんじゃないでしょうかね。
頑張り、
素晴らしいじゃないですか。
そうですね。
ね、
いやいや、できてない、できて、全く何もできてず、もう3年ぐらい経ちましたけどね、結婚して。
うん、だからもうこれをね、いい機会として、ああ、
でそうですよね、うん、これからやっていけばいい話ですよね。
やっていけばいいだけじゃないですか。
そうですね、もう少しね、うん、車のローンも終わるし、うん、
うん、で車のローン払ったつもりで貯めていけばいくら貯まるとか大体わかるじゃないですか。
そうですね、
うん、でそれで逆算していくと何年か後には開業できるみたいなことで、ね、逆算の計算もできるし、
うんうんうん、
うん、
そうですね。で途中宝くじ当たる予定なので宝くじが当たったら、
うん、一気にドンってきた。
さらに隣の土地を買って、陶芸とガラス工芸、まあ、ガラス工芸は絶対に無理だと思うから、はい、まあ、夢だけど、
はい、
さらにそう宝くじ当たったら工芸のものを作れるような工芸機械、はい、木を切ったりとかする大きな機械、
木工製品みたいな、
はいはいはい、そういうのを加工できる機械だと1個何千万とかぐらいするので、 そういうのをまあ買い揃えたいですね。
うん、なるほど。
で、こう工具を作って、うん、で、そういうなんか木工とかで何か、
はい、
その DIY 教室みたいの開いたりとか、はいはい、うん、あと小物を作って売ったりとか、うん、なんか自分のオリジナルブランドを作り、
はい、
そう陶芸とかそういう、あ、工芸品とかを売り出す作家さんになりたいですね。
はい、素晴らしい、素晴らしいです。
はい、
ま、うん、はいはいはい、うん、まあ夢はでっかく大きくっていうのも一つ、それはそれでいいと思うんですけれども、うん、もう一つのやり方としては、ちっちゃくは初めて大きく育てるっていうやり方もあるからね。
うん、確かにな。そうですね。初めて作っても、
そう、いきなりそのね、工房を開くとかっていうと何千万ってお金いるじゃないですか。その事務所借りたり、うん、例えば今自宅をね、まあ、賃貸だから難しいと思うんだけど、まずじゃあマイホーム買ってとかで、そこの一部を事務所にしてとか、事務所というか工房にしてとかってやりだすと何千万かかるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
うん、
でそうではなくって、例えば最初はちっちゃく今あるところ、今の部屋の中で例えばそういうアクセサリーを作ったりとか、
うんうん、
近所の奥様方を集めて今ある部屋の一部で陶芸教室をね始めるとかね。
ふうふう、
それって例えば電気炉1個買ってとか、ろくろ1個買ってってやると数十万ぐらいで済むじゃないですか。あとは場所をちょっと、ね、どっかリビングを改装してぐらいの話だったら、うん、千万が多分100万オーダーぐらいまで落ちるよね、一気に。
そうですね。でも電気側だったら電気代半端ないから、
まあまあそうだよね。だからそこをどこ逆に陶芸にするのか木工にするのかとかさ
そうそうそう、まあ、それをねまず明確にしないとね。
ちっちゃく始めて、でだんだんそれで慣れてきたりとか、やり方が分かってくると、まあ例えば陶芸の方に行くとかね、うん、ガラス細工に行くとかっていうことでもいいじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
今の仕事は辞めないでお金貯めつつ、
そうそう
そう、着始めて、でそれは例えばインターネットで通販するとかね、
うんうんうん、
できたものとか、
うん、そうですね。
でそれでちっちゃく始めるっていうやり方の方が本当は確実なんだよね、多分。
そうですね。今もうインターネット社会だし、うん、インターネット立ち上げるにはそんなお金かかんないですもんね。
そうそうそう、昔は結構ね、なんか物を売るっていうとその問屋さんに卸したりとか、いろいろ大変だったじゃないですか、
う
ん
う
ん、ね、なんか
そうですね、
そういう売り込みのルートを開拓するっていうところが大変です、うん、今って、ね、ネット通販みたいな、うん、その委託販売もできるし、
うん
うん、すごいやり方が広がっているんで、
うん、
ちっちゃく始めるっていうのが実は正解なのかなと思ったりもするよ ね、うん、でそれが少しずつ手を広げていくと、気がついた時には大きな、結局当初の目標が何年後かぐらいには達成できてましたみたいなことになるかもしれないし。
そうですね、
うん、要は始めてみないと様子がわからないっていうのもあるじゃないですか。
そう、それがある一番、うん、やってみなきゃわかんないですね。
そうそうそう、でそういうやり方もあるよね。
うんうん。ガンさんは？
え？
未来。
私ですか？
未来。はい。
5年後か。
うん。
多分定年になって仕事辞めてるかもしんない。
5年後早く未来ですか？
え、そうだよ。もう大体5年後か6年後ぐらいで定年退職です。私今の年から言うと。
会社？
会社、そうですよ。60歳。
え、定年早いんですか？
60歳だもん。
え、ガンさんいくつ今？
今55ですよ。今年の誕生日。今年の誕生日来たら。
本当？
本当で？
あれ、私ガンさんの年10歳ぐらい
若く見
てた。違って思ってた。
思ってた。いや、気だけは若いんだけどね。気持ちだけは45歳ぐらいなんだけど、10歳ぐらい若いんだけど。
私40 半ばぐらいだと思ってた。
だってだって昭和35年生まれですよ私は。
そっか、
1960年生まれ。60年生まれだもん西暦で言うと。
いやいやガッちゃん若いな本当に。
若いでしょ、
若いでしょ、
気だけは
気だけは
肉体年齢はそこそこだからもう言っちゃってるけどねって話だ。今年の誕生日来て55歳ですよ。
あ、そっか、
2015年。
そうだね、5年後だと、5、6年後は定年、
ね、60歳になって定年、うん、でめでたく定年退職と、会社卒業と。
卒業してからは、
はい、いやだから何もまだまだ計画が立ってません
も何も立ててないんだ。
そう、嫁ちゃんに養ってもらおうかなと思って、プー太郎しようかなと思ってまあそんなわけにもいかないんですよ。
何個した奥さん。
3つ下ですからまだ嫁ちゃんはまだ定年にした、私が定年した時には働いてます。
ああ、そっかそっか、
そうそうそう。
あ、じゃあしばらく気持ち的にちょっとあったりですよね。
うん、まあでもね、あのプラプラあんまりしてられないと思うんで、どうしようかなと思って今すごく悩んでるところですよ、うん
そっか、うん、なんかでもきっとまだあと5年後6年後ならまだ今の感じでいったらピッチピチだから
いやいや
次の仕事を見つけなきゃでしょ。
あ、そうそうそう、仕事を見つけなきゃだと思うけどね。
ねえ、なんか会社で制度、はい、なんかその定年引き上げとか、
まあ一応ね、
もしくはなんか、
うん、シニア制度みたいなので、65までかな、
うんうんうん、まあ、
一旦その給料はもちろん下がる、半分以下に下がるんだけれども、で、
うん、
週5日ではなくて週3日とかね、
うんうん、
3日勤務とかという感じでっていう再就職のもあるんですけどね、
うん、じゃあもうそこね、
いいや、もうでもいいやみたいな。なんか
もうパソコン関係嫌だ。
うん、いや、嫌というわけじゃないんだけど、まあ、うん、ちょっとなんか、
うん、
別の仕事でもいいのかなと思ったり思わなかったりと。
ああ、うん、いう感じですか。
うん、そういう感じですね。
うん、
いや宝くじが当たればいいんですけどね。って思うけど ねなかなかそうはいかないので。
あ、当たる予定ないんですか。私当たる予定ありますよ。
いやだって買ってないんですもん宝くじ。
あ、そっか、じゃあ当たる予定ないんだ。
うん、買わないと当たる予定ないでしょ。買ってます。
そうですね、ゼロですね。
こう宝くじって率悪いよ。
いやいや夢ない、相変わらず本当にそんな現実的な
現実的な話するいきなりしちゃうけど、だって半分以上胴元っていうか日本政府に税金として納めなきゃいけないじゃないですか、収益金の。
え、当たったってこと。あ、違
った。いやいや、だから違う、そもそもがその当たりも外れも全部含めて売上金の半分以上は税金として取られるわけだから、残りの賞金というか当たった当選した時のお金っていうのはその残りの半分以下の中から割り当てるわけなんで、だからどう考えたって1000円買っても確率的に見ると500円以下しか戻ってこない計算になるじゃないですか、よくて。
そうですね、
でしょ。
3000円買っても一番低いの絶対入ってるけど、それでも300円ですからね。
でしょ、うん、だから半分も返ってこないよね、確率的に。
返ってこないですね、
うん、10分の1ぐらいしか
返って、
確率で言うと10分の1ぐらいしか確実には返ってこないから、
うん、
あとはあとのね 90% ぐらいは夢を買うようなもんですよ。だから本当に当たった時にね、そうですよ、もうそれだけですよね、うん、
夢とワクワクを買うんですよ。
だったらその3000円でステーキでも食った方がいいじゃないですかと思うんだけどね。
いやその腹の足しで考えたらそうかもしれないけど、
うん、とか酒一回飲みに行けるよねとか思っちゃうからダメなんだよ私の場合3000円あると、うん、
ダメですよそんな夢のないこと言ったら、だってガンちゃん、まあ、今は忙しくてね買ってないけど、うんうん、なんか本をね500円とか、うんまあ、1000円近くとかで買うじゃないですか、
うんうんうん、買いますよね
本を買うのは、うん、それはドキドキやワクワクを買うわけでしょ。
ああもちろんそうですね。
本という名のね、
はいはい、
宝くじも、はい、宝くじという名の夢とドキドキを買うんですよ。
まあ確かにね。そりゃそうだよね。同じだよね。はい、
そう。
いやまあそういう感じでちょっとねだから猫好きさんすごく羨ましいなと思う。そういうふうに明確な夢があるっていうのはすごく羨ましいなと思ってて。
ほうほう。
でそういう目標がないとそのままのんべんだらりんと過ごしちゃうとあっという間に5年とか経っちゃうじゃないですか。
経ちますね。
そうすると2020年5年後はね、うん、何やってるんだろうって思った時に今変わらずポッドキャストしてるのかなぐらいしか思いつかないよね。ええとかって思って。それだけかよっていう感じで仕事はもう定年退職でとかと思うとねそれだけかよって思っちゃうと情けない気がしてうらやましいなと思いますよ、うん、猫好きさんが。
そんなでっかい夢があると。いやガンちゃんのことだから、いやガンちゃんのことだからきっと浮気して他にポッドキャストとかも3つ4つ始めちゃうんじゃないですか。
いやいやいやいやもう今ので精一杯ですもん。だって猫の尻尾だけで、
いやもうだって今は内緒でやってるからあれだけど、うん、これからまあじゃあ5年後だったら定年退職したら、うん、あと5年間は奥さん働いてるわけじゃないですか、
うん、まあまあそうだよね。
そしたら昼間空き時間増えるでしょ、
うん、
編集できるでしょ。
いやいやまあそうです、
ね、ほらラジオ始めちゃう。
いやそれだってそれじゃ食っていけないじゃないですか。
ああそっかそっか、まあそうだね、う
ん、だからやっぱ働かなきゃ何かしてって思っちゃうとあんまり今と変わんないよねと思っちゃうよね。
うん、
そういう夢のない、あの私の場合は夢のない将来かなっていうのは情けなくて真面目に考えなきゃなって、うん、思いますよ。
そうだ、なんか近くに畑買って、うん、なんか自家菜園とかするのはダメなんですか。
いやダメってことはないけれど、
あんまり興味ない。
だってね今マンションだから庭ないしね、うん、そうすると近くに、うん、そのいわゆるなんかあるじゃないですか家庭菜、うん、菜園用の貸し出しをしてるような畑みたいなのありますよね、まあ、そういうところまで、まあ、車で乗ってって、うん、マチャリンコで乗ってってでそれで耕して帰ってくるって、うん、目の前にないとやっぱりあれじゃないですか。そうそう、週に1回とか3日に1回とか通うにしても、
まあそうですね、まあでも目の前じゃなくても結構みんなチャリ乗ってとか車乗ってとか、
うん、まあやってる人多いですよね、
うん
う
ん、
確かにやってる人多いですよ。そう畑借りてやりに行くっていう。いやでもねガーデニングですら結構枯らしたりするから今ね水やり忘れて。そんなにね畑をやるっていうのなんかよくあるじゃないですか。定年退職したらなんか田舎に引っ込んでね、
そうそう
畑を耕してみたいな。結構大変だよ農業って真面目にやると
大変ね。
大変だよ。
まあ、それはなんか自分で生産してそれをなんかおろすとかそういう風になったら大変だけど、うんうん、自分で食べてる分ぐらいだったらそんなに大変じゃないから、
うん、
ガンちゃんも、まあ、ガンちゃんはでもパソコン関係でずっと生きてきたからな、そういう育てる楽しみとか、まあ、なんか楽しく思ったりとかしないタイプなのかな。
あんまりだからそう、ね、そういうの やってなかったしね、なんかじゃあスイカが取れましたキュウリが取れましたってあっそうって思うだけであんまり魅力を感じないよね。
いやいや育てたからうまいとか出てくると思うけどな、ね、そういうタイプじゃ
愛だね、
うん、いやもしなんかそういうのやるんだと同じやるんだったらなんか酒造りとかで、うん、そっちの方がいいかなと思ったでもそういうのダメだよねきっとね、味見と醤油でちょこちょこ飲むように なっちゃえば
そうだ、ね、ダメだからね、だ出来上がるまでに半分以上なくなりそうだね、
なくなりそうだからね、そうそれダメだし、ね、うん、まあそれになんかね、本当に好きなものは趣味にとどめといた方がいいよねって思っちゃったりしてね、
あ確かにね、うんうんうん、
半分本業みたいにしてしまうとね嫌になっちゃうからね、
ね、うん、そっか、じゃあ、あと5年間で夢を探すっていう夢ができた
じゃないですか、そうそうそう、だからあと5年間で夢、なんかの夢を探さなきゃなと思って、
うんうん、それもそれで楽しそう、
うん、
うん、いいな、ね、本当に何もしなくてもいいなって、あがちゃんやることいっぱいある、
まあやることはいっぱいありますけどね、でも5年後もイングレスしてね、ポッドキャストやってって言うと、それはそれでなんか夢がないよねって思っちゃうね、それだけだと
ね、5年後イングレス続けてんのかな、
いや、イングレスがそもそも続いてるかどうかも分かんないけどね、
そうだよね、そもそもね、
うん、そもそもね、あと 1,2 年の命じゃないかと思ってるんだけど、このゲームも
ね、そんなもんなのかな、でもなんかパズドラみたいにどんどん進化を遂げて、うん、さらに生き残るんじゃないですか、
そうそう、ね、でも実際もう始まって2年ぐらい経つんだよね、イングレスって実は、
うんうんうん、
我々始めたのに iPhone ユーザーってすごく1年ぐらい Android ユーザーに遅れて始めてるから、
うん、そうだ、
うん、
もうなんかもっと進化してさらに課金制度が上がってくるんじゃないですか、
かもしんないよね、
うん、
なんか
これはあり得る気がする、
もう一つファクションが増えたりして、
ああそうかもしんない、
ね、青組緑組ここに赤組とかできたりしてね、
あーじゃあ私赤字だろうあでも ね、そういうのもね楽しいかもしれないけど、
ね、ですよね、まあ、まあまあそれはそれとして、
いい、はい、体にいいから、
体にいいしね、
うん、
うん、
あそんな感じですかね未来
まあそうですよね、なんかあんまり、うん、あの猫好きさんの方は素晴らしい未来ですけど、なんか私の未来はしょぼくれた未来でいまいちだったんですが、まあまあたまにはこういうことを考えてみるのも面白いかなということで、今週の話題にしてみました、
はい、はい、皆さんもね、どういう未来、ね、やりたい希望とか ね
5年後
とか、ね、こういう夢ありますみたいなのあったら教えてほしいですね、
ぜひね、5年後はこうなってますとかね、こういうことやってますとか、
うんうん、
ねえ、や
空想でもいいので、
ね、はい、夢とかそういうのを、ね、メールとかツイッターで教えてもらえると、
うん、
私も参考にできるかなと、
そうですね、そうだ、はい、参考にさせていただけますね、
はい、ということで、はい、今週の本編は未来の話でした、はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。